リーズ第9弾はチャールズ・チャップリン監督の街の火です。なお当番組はネタバレあり、その点ご注意ください。
小松愛さんはチャップリンの映画はご覧になったことないんでしたよね。確かね、
ないですね。サイレント映画自体初めてじゃないですかね。
今回この作品を選んだ理由というと、
この前の続理想現実ラジオの中で今後ね、映画談義シリーズどんな作品を取り上げるかっていう話をゆうさんとしたんですけれども、はい、まあ、その時の候補に上がったのが、2001年宇宙の旅、は
い、ついに見る宣言が出た2001年ですね。
はい、それからジュラシックパークとかローマの休日とカサブランカ、あるよの出来事、アパートの鍵貸しますと、そしてこのサイレント映画の街の火だったんですけれども、まあ、それで迷いなく今回は街の火だなと確信したんですよ。
おまあ、なんで迷いがなかったのかっていうのは今の説明だとちょっと分かりにくいんですけれどももう少しこうヒントいただけると、
今回は2月3日に映画を見ることになってまして、はい、3日といえば節分という一大イベントですよね、う
ん、お好きですよね、
はい、節分。そして節分といえば恵方巻き、まあ、ここまで来れば多分ね皆さん分かると思うんです。恵方巻きといえば何も喋らずに海苔巻きを食べるイベントです。
はい、喋ると幸せが逃げちゃうんでしたっけ、なんか ね、 ありますね。
なのでどうせ喋れないなら映画もサイレントの方が、無言の方がいいかなとか思って、
うまいこと考えましたね。
そうなんですよ、我ながらうまいと思ったしその上恵方巻きもうまい、うまいの二重奏。
なるほど、
この日のためにですね、ゆうさんが海鮮たっぷりの高級恵方巻きを用意してくれて、
はい、年に1回のね、はい、楽しみですから
楽しませてもらいました、はい、美味しかったですね。
まあ、唯一ちょっと悔やまれるのはですね、はい、今年は恵方巻きは西南西の方角を向いて食べなきゃいけなかったんですけど、はい、こう部屋に対してテレビの位置が、南南東だったので方向がちょっと違ったっていうのが ね、 ありまして。
そうですよね、はい、そっちを向くとテレビが斜め45度みたいな感じになっちゃって、こっちを見ながら食べちゃうと幸せになれないみたいな。まあでも最初だけね、その西南西向いて食べて、はい、あとはあの映画を見ながらゆっくりと味わいます、はい、
普通に海苔巻き食べるみたいなね、感じで
もう普通に喋ってたし、
はい、でまあそれで映画見終わった後にはあの、はい、がっつり豆も巻きましたんでね、
巻いて食べて、
はい、
はい、まあ、これで今年も無病息災間違いなしと。ゆうさんはちょっと年末年始体調不良でしたけども、はいはいはい、これからは大丈夫、
はい、もう鬼は外に追い出しました、はい、大丈夫だと思います。
鬼は外深打ちしましたね、はい、では、街の火のストーリー紹介にいきます。ここからはもうネタバレのオンパレードですのでまだ見てないという方はさよなら。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
次回お楽しみに
大丈夫ですか？いきますよ。ではですね、まずはこの街の火のストーリーをご紹介します。チャップリン演じる不老者が街の片隅で花売りの女性と出会います。この女性は盲目で、ひょんなことからチャップリンを大金持ちの紳士と勘違いします。まあ、普通ならただの勘違いで終わるところですが、その後ちょっとした偶然が重なってチャップリンはその女性の前で大金持ちを演じることになります。というのも、泥酔して川で自殺しようとしていた大富豪を助けたことでチャップリンはその相手から感謝され、お金や車をもらったりするんですね。
そうですね、
はい、で大金持ちを装い盲目の女性とお近づきになるチャップリンなんですが、二人の距離が縮まったことでチャップリンは女性が家賃を払えずに困っていることや、お金さえあれば手術で目が見えるようになることを知ります。不老者のチャップリンはなんとかお金を工面しようと奔走します。そして最終的には例の大富豪が手術費用を用立ててくれることになり、喜ぶチャップリンなんですが、しかしこの大富豪がくせ者でね、はい、酔っ払っている時はチャップリンを恩人扱いするくせに、 シラフに戻るとその記憶をなくして、もう赤の他人みたいな、もう邪魔者扱いみたいな感じでね、はい、ひどい扱いをするんですよ。
もう完全な二重人格みたいな、
もうそんな感じ
そういうキャラクターでしたね、
二重人格、うん、そうですね。その結果酔っ払った時に自分から大金を渡したくせに、シラフになってからはチャップリンを泥棒扱いして、チャップリンは警察に追われながら、ね、なんとか手術費用を女性に手渡しますが、最後には逮捕されて投獄されてしまいます。その刑期を終えて刑務所から出てきたチャップリンは、まあ、以前にも増してみそぼらしい不老者となって街の中をうろうろします、
はい、子供にからかわれたりしてね。
そうですね、うん、そしてある花屋の前で目が見えるようになった花売りの女性と再会します。彼女はその不老者が自分の恩人だとは気づかずに、彼の手を取り金貨を1枚施しとして渡そうとします、うん、しかし次の瞬間、その手のぬくもりや肌触りから、その不老者こそが例の紳士だと気づき、言葉を交わしたところで唐突にジエンド
はい、はい、
というね、うん、ストーリー
よくよくわかりました
でした、はい、そうなんですよ。まあもともとこの映画談義シリーズっていうのは難解な作品を取り上げて、はい、ユウさんに解説してもらって、まあ、その情報をねさも自分の知識かのようにひけらかしたいという私の野心から
そこを正直に言っちゃってるところが面白いです
ね、始まったんですけど、今回の街の日は映画談義史上初めてと言っていいくらいものすごいシンプルなストーリーでしたね、
は
い、
今ね小松プロデューサー長々とストーリー説明してくださいましたけど、
はい、
多分もう20文字ぐらいで説明できそうな非常にシンプルなねストーリーでしたから、ね、シナリオの解説とかはね今回も必要ないと思うんですけど、ね、まあ率直な感想としてはいかがでした？
まあ、率直な感想を言っちゃうと、はい、すごい眠くなっちゃったっていうやっぱ音がないし、
ああなるほど、
うん、あ音楽はありますけどね、はい、うん、だからもうすごく眠くて大変でしたね、うん、まあ、キューブリックとかの超難解な映画に比べればこの分かりやすさっていうのは良かったと思いますし、うん、もうね、誰でもが楽しめるエンターテインメント、うんうん、で字幕がちょっと出てきたりはするんですけど、はい、まあ、難しい言葉は特にないし、ね、この映画が作られた時代を考えれば字を読めない人もね少なからずいたと思うので、うん、そういう観客もこう楽しませようっていう懐の広さを感じましたね、
まあ、子供から大人までというか幅広くね、うん、
まさに、
うん、楽しんでもらおうっていうことでしょう ね、
ただなんかちょっと疑問だったのは、はい、タイトルである街の日の日明かり、その日は、はいはい、
灯火、
うん、何の日なのかなってあんまりこうストーリーと絡んでこなかったような気がして、
そうですね、まあ、これは僕の解釈になっちゃいますけど、はい、こう、まあ、都市の中で、うん、まあ、その不老者の方が阻害されてたり、
うん、
ね、目の見えない方がちょっとこう阻害されてたりとかっていろいろある中で、うん、まあ、そのある種の希望の、
うん、
まあ、象徴的な意味で街の日、うん、街の灯火っていうタイトルなのかなと思うんですよ、うん、盲目の娘に対しては、うん、チャップリンが希望の灯火で、
うんうん、
チャップリンにとってはその娘が、まあ、希望の灯火だったみたいな相互互換関係のつもりでこのタイトルなんじゃないかなって僕は思ってますけどね。ちょっとチャップリンには聞いてないんで今度機会があれば聞きたいですけど。
なるほどね、はい、わかりました。まあラストは割とこれハッピーエンドのお話ですよね。はい、まあでもなんかそうじゃない結末でも良かったかななんて私は思いましたけど。
それはあれですかね、娘がチャップリン気づかないとか、
うん、とかね、うんうん、そういうのもありかなとか思いましたけど、なんか本当にね、なんだろう、唐突に終わって、はい、バッて終わるからその後はどうなったのかなっていうのはよく分かんないですけど、まあ、気づいたからハッピーエンドなんだろうなと思ったんですけど、まあでも何でしょうね、その分あの終わり方はインパクトあったけど、
はい、
お話的にはちょっとうまくいきすぎちゃって、どうかな、
ちょっと予定調和っぽい感じですかね、
ひねりが全くないしねっていう感じの、かな。あとはどうでしょうね、まあ、あのアル中のお金持ち、
はい、
二重人格でアル中の
完全な二重人格ですよ、
もうなんかどうでもいい描かれ方だったのはちょっと残念というか、あまりにも 雑なね、うん、あのサブプロットについてもちょっとオチをつけてほしかった。なんで自殺しようとしてたのかもよくわからない、う
ん、まあ、説明は、ね、説明ないあんまりはっきりとした説明ないですよ ね。
なんか最初はこの女性、盲目の女性となんか実はかなんか関係があるのかなとか思ったんだけど全くなかった
かすりもしなかった
んですけど、ね、びっくり、逆にびっくりしましたけどね。
なるほど、まあ、この映画って一応コメディというジャンルに入ってまして、はいはい、まあ、公開作った当時が1931年ぐらい、昭和6年ぐらいだったんですけど、うんうん、まあ、このチャップリンの映画を見て、まあ、民衆はですね、爆笑に次ぐ爆笑だったというふうに言われてますけれども、うんうん、そのコメディっていう観点から見て当時の人に受けたっていう、面白かった楽しみんな楽しんでたっていうところは分かります
かね。分からなくはないですよ、はい、なんか川にね、はい、落ちたり引っ張って追い込んだりとかねやってるのなんかやったらずっこけたり、
はい、
もういわゆる、スラップスティック、
はい、そうですね、ドタバタ、ね、
ドタバタコメディっていう笑いは今でも一緒で、うん、なんかドリフとかね、ダチョウ倶楽部とか、うん、やってるのと一緒のみたいな感じですけれども、まあやっぱりこの時代は他に娯楽も少ないからチャップリンの笑いにみんなが、ね、熱狂したのは分かりますけど、でも私が見てね大爆笑だったかといえば 1,2 回クスッと笑った程度で、うーん、まあそこまでは別にっていう正直な話、
まあまあ、
正直な話、ね、
ここ誠実に嘘を偽りなく語っちゃうと、まあそんな爆笑もしないし、
そんなねみたいな、今見たらでしょうけれども、あとストーリーがやっぱシンプルすぎるせいか話がなかなか進まなくて、だからその不老者と花売りの娘の話をやればいいのに、なんか笑わせるため笑いが欲しいのか、そのコントみたいなシーンがね永遠続いて、はいはい、そういうのはあんまりいらないかなって私は思っちゃって、
うん、まあ、まだこの当時の映画界ってそのシナリオとか映画の構成がすごい命なんだ、うん、大事なんだっていう哲学はまだ弱かったかなっていうのは正直あって、ね、その場その場でとにかく笑い取っていこうみたいな感じはあるにはありましたね、うん、ただこの後どんどんこのシナリオの重要性みたいなことがこう考えられるようになって、
うん、
まあ、名作も生まれ始めたんじゃないかなと、うん、まあ、私映画史あんまり詳しくないんでちょっとあの間違ってるかもしれませんけど、うん、まあ、この後からだんだんシナリオの重視されるようになったんじゃないかなと思います、うん、
なるほどね、まあ、ここからまあ進化したんだからまあ良かったなとは思いますしね、はい、そのね、今の私が見て街の日は決して面白いとは言えないですけれどもでも何だろう、演劇とか舞台しかない時代からね、
はい、
映像表現っていうエンタメが生まれて、
うん、
当時としては画期的なね、
まあそりゃそうでしょうね、
うん、
びっくりですよね、
もうね、だから動くだけでもすごいってことなわけじゃない、うん、
活動写真
ってやつですね、そうですね、そういうところから見れば、うん、まあ、あの当時の人が楽しんだっていうのは分かるし、うん、まあそういう意味でこう何だろうね、ハッピーエンドだったのはそれはそれで分からなくはないし、うん、あのリスペクトしている部分もありますけれども、ただなんか本当終わり方はねびっくりはしましたね、唐突で、あの前に見た明日に向かって撃てっていう映画、
あー、はい、ポール・ニューマン
の
ロバート・レッド
フォードラストに近い通じるものを感じた、
うん、
こっちの方が先か、
うん、
でもなんか余韻を残す終わり方が映画では大事だとね、
まあ、一般的には言われますよね、
一般的には言われてると思うんですけど、なんか完全に余韻を断ち切ってズワッて終わってるっていう、いやだからなんか眠気に苦しみながらもそこで目が覚めてびっくりした、
え、終わりみたいな感じです
ごいびっくりした、
ね、
あの、こっからじゃないのみたいな、
はいはいはい、
ここ最後描かないんだ、
映画雑誌なんかでよくオールタイムベストランキングとかがあって、うん、心に残るあのラストシーン、
はい、
名場面、これ最高のラストシーンみたいなので、よくこの街の日はあの上位に食い込んではくるんですけれども、小松プロデューサーが見ると唐突すぎるだろうっていう、うん、
ちょっとびっくりしましたけどね、斬新だった、うん、逆にね、
まあ確かに唐突は唐突ですよ ね、あの後どうなったのかなっていう、
そうそう、まあね、あれはない、まあでもハッピーエンドの感じはさせてましたけど、うん、
あれ以上話を続けると今度アンハッピーエンドになっちゃうんじゃないですかね かこうやっぱ現実問題考えたら
現実問題、ね、
不老者だしみたいな、いやいや、ね、まあ、あのお世話になったけどあなた不老者だしみたいな感じ、
うん、ありがとうあの時はさよならみたいな
かもしれないですけどね。
確かにね、確かに、
はい、あのちなみにどうでしょう、役者小松愛さんから見て、うん、役者チャップリンというかチャップリンのその演技そのものに関してはどんな印象を持たれたかなと思って興味あるんですけど、
あ、まあ、表現力とかねやっぱりあると思うし、パワフルな感じ、うん、表情豊かだし転ぶのとかもね、
まあ、転ぶのはね
上手だしね、ただあのラストシーンで盲目の女性ともう一回出会ってね手を口にやっていたっていうその演技プランは私的にはちょっとないな、なんだろう、なんかおかまみたいに見えて
ちょっとなんか甘えん坊みたいな、
なんか変な、うん、
サイコロジカルジェスチャー、
うん、ちょっと気持ち悪かった
気持ち悪かったです
正直な話、はい、あれは良くなかったんじゃないかな、うん、なんであのなんかこういうちょっと不思議な、
まあきっと
なんかあった
プランがあったとは思うんですけどね、うん、
何を狙ったのかな、うん、ってよく分かんなかったかな、うん、まあでもなんでしょうね、あの多分すっごい超主役気質から、うん、来るというか、なんか目立ちたがり屋で何でもやりすぎちゃうのかなとは思いました。そういうののなんか悪目立ちというか
主役気質なら間違いないと思いますよ。
間違いないですよね。だから喜劇だからやりすぎるのは仕方ないんですけど、うん、なんか本当あの最後のね、うん、サイコロジカルジェスチャー気になりましたね。
まあ、あの言わんとしてることはね、うん、分かりますけれども、
うん、
でもどうでしょう、あの、まあ、もしもの話ですけど、うん、あのチャップリンがね今蘇って、うん、こう割と今の映画ってナチュラルな演技が全盛だと思うんですけど、はい、その中に今飛び込んでいってチャップリンが役者としてこう対応できるのかと、
うん、まあある程度ねお勉強されれば対応はできるんじゃないですかね、うん、でもなんだろう、やっぱりその生粋の主役気質っていうのがね、そのさっき言ったね悪目立ちするのかなと か主役しかできないんじゃないかな
と。 あんまりこうちょっと自分を抑えたいい脇役とかは、
うん、どうなんだ
あんまり向かないかもしれない。
だから今で言えばダスティン・ホフマンみたいなイメージ、なんか背もあんまり高くないしイメージが被るんですけど、
まあ、名優と言われていますけれども、
うん、なんかあのダスティン・ホフマンはある映画で脇役なのにドーナツを食べながら主役を食う演技を披露していてすごいなって思った時があ
って、はい、映画談義の中でそれ触れましたね、
はい、そうなんですよ、だからねそういうところが結構目立ちたがり屋なのかなとか、うん、似てるかなって思っちゃった。でもまあチャップリンはうまい下手かと言われればもちろんうまいんだと思いますよ。私はなんかこうああいう風にこう間を持って演技するとか苦手だから尊敬はしますね。うん、ユさん的にはどうでしたかこんな映画は。
ちょっと個人的な話なんですけど、はい、私の祖父がですね、
はい、
異常なぐらいチャップリンが好きで、はい、もう熱狂的なチャップリンマニアだったんで、うん、かなり幼い頃から、うん、チャップリンの映画を、まあ、ある種強制的に、
うん、
面白いだろう面白いだろうってこうかなりプレッシャーかけられながら見てたんですよ。かなり見たんですよね。でその時本当に子供だったんで、うん、なんかチャップリンの印象ってなんか面白いとか感動とかよりも、うん、なんか怖かったんですよ、うん、なんか見た
ばっか確かになんか白黒だけど、はい、さらに顔がなんか白いですよね、はいはい、異様に。なんかピエロをね意識して、うん、道化みたいな、
あ、まあ、そんな感じはね、うん、しますよね、うん、
あのピエロの怖さみたいなのはありますよね、はい、うん、私もちょっとそれは分かります、うんうん、
これ一応祖父の手前面白いとは言うんだけど内心なんか怖いなと思ってて、
うんうん、
まあ、子供から見てドタバタしてるのは面白いんですけど、街、うんうん、の日も見たんだけど、うん、ボクシングのシーン、
はい、
で変な動きするのだけはすごい印象に残ってるんですけどね
確かに、
でその祖父がやたらとねチャップリンの話をすごいしてくれたんですけど、うん、まあ、この街の日っていうのは割とトラブルが多くて、
はい、
まあ、撮影期間も伸びに伸びて3年ぐらいかかってやっと完成してるんですよね。
当時の映画としては長かった、
ね、まあ、お金もかかったと思いますね。90分映画で3年かかってるわけですから、うん、 でこれはもう有名なエピソードでよく映画雑誌に載ってるんですけど、はい、チャップリンがすごい悩んだのは、うん、映画の初めの方で盲目の花売りの女性が、はい、チャップリンのことをお金持ちって勘違いしなきゃいけないんですけど、うんうんうん、まあ、それをどういうふうにしたら勘違いさせられるかっていうシーンが固まらなくて、うん、で最終的にはチャップリンが車に乗ったと勘違いして、うん、で車に乗ったってことはお金持ちだというふうに、盲目の女性がね思うっていうプランになったわけですけど、うん、まあ、そこに行くまでね300回以上 NG が出て、結局あのシーンだけでトータル2年ぐらいかかってるっていうのがすごい有名な話です。
でもそれってシナリオの問題ですよね。
まあまあまあ、
設定
まあ、はい、
ですもんね、
はい、先に考えたらねよかった、
ね、
はい、
それお金かかりますよね、しかも今と違うですね、そのフィルム。
あ、そうですそうです、今は撮ってすぐ見れたりしますけど、ね、当時はフィルムなんで、
すごい時間かかるし、お金かかる、
撮影したものが実際に見れるようになるまで少しね現像したりしなきゃいけないんで、うん、大変だったと思いますよ
ね、うん、そうですよね、デジタルじゃないからね。
そうですね、
ね、
う
ん、今は消してまた撮り直してとかすぐできるけど、やりすぎでしょう2年はねいや、まあ、ちょっと考えればアイディア浮かびそうな感じだけど、
はい、チャップリンのファンの方はそういう妥協なきアーティスティックな、はあ、なんていうかチャップリンの凄みみたいなことで、はあ、まあ、良い話としてすごくみんなにね吹聴して回りますけれど、
へえ、怖っまあそのなんかこういう映画、そのサイレント映画とか、はい、特にチャップリンをもう熱狂的に好きな人がいるじゃないですか。
います、
ね、だからそういう人がいるっていうのはね、まあ分かるんですけど、うん、でも当時これだけヒットしたのは他に娯楽がないからっていう面がね多分あると思うんですよ、うん、私的には、
まあ、あるでしょうね、
ね、うん、怒られるかもしれませんけど、
はい、もう怒ってますよ、
お好きな方からねすれば、
はい、
でなんか私は過去の名作にはとんと疎くて、
はい、
その諸先輩方からね、はい、役者なのに古典を見てないのはおかしいとか、はい、クラシック作品、古典作品すごいとか、はい、日本映画のその大津見ろとかね、
はい、溝口とか
見ろとか、うん、ね、なんか言われるんですけど、はい、そんなにすごいのかなってちょっと不思議に思うこともありますし、なんでみんなそんなに好きなのかなって、
はい、いや、おっしゃる通り、確かに当時の人たちにしてみれば、うん、もう最新技術の娯楽ですから、
まあね、映画っていうのはね、それはわかる、うん、
すごいすごいって熱狂的になるでしょうけど、うん、今こうね、街の日を2015年に見た時に、
うん、
まあ、絶賛する方もいるでしょうけど、うん、でもおそらく多くの方は、うん、あ、こういう古典が昔あったのねぐらいの、うん、感じでスルーしていくような気はします、
そこにものすごい、ね、価値を置いてる人たちって、うん、どうしちゃったの、その価値観どっから持ってきちゃったのってね、すごい不思議、まあ、サイレントの魅力は、まあ、だから正直わからないんですけど、うん、まあ、好きな人が、ね、いらっしゃるのは認めるし、うん、こういう映画が、ね、あってこそ今に至ってると思えば、チャップリンの功績はね、すごいな、はい、大きいなと思いますけどね、
うん、まあ、今サイレントっていう話出ましたけど、うん、この当時も映画界はほぼトーキーっていうね、うん、もうセリフが入ってる映画に移行しつつあったんですよ、はい、うん、でもチャップリンはトーキーはダメだと、は
い、
サイレントじゃなきゃダメなんだって言って、本来トーキーで作れる技術的には作れたのにサイレントにしたんですよね、
うん、
で、まあどういう理由かっていうのはいろいろ言われてますけど、うん、チャップリンの自伝か何かに書いてあったことは、うん、トーキーの映画をチャップリンが実際見てみたら、
うん、
まあ、音がひどかったと、
うん、
割となんかあんまり良くなかったんで、うん、まあ、これじゃあちょっとダメだなと、
うん、見せらんない、
はい、でチャーリーって映画があって、はい、それはチャップリンの自伝映画なんです、電気映画なんですけど、はい、その中でもトーキーはダメだってチャップリンがこう力説するシーンが確かあったんですよ。でその時に役者が喋ると魔法が消えるっていうセリフが確かあったんで、
うん、
こうサイレントじゃなくてトーキーになっちゃうとちょっとこう観客がイカ効果っていうんですかね、うん、こう物語に入っていけなくなっちゃう、
づらい、
うん、むしろサイレントの方が想像力が かきたてられるってことにすごくこだわってたみたいなんで、でも小松愛さんから見たらサイレントの魅力はよくわからなかった
と。うん、分かんない。まあよほど音がひどかったんですかね。
じゃないですかね。あの、うん、こうなんていうんですか、ちょっとあの正確じゃないですけど、こうドアを閉める音がなんか爆弾の音に聞こえるとか、うん、なんかそんなようなことを確か辞典で言ってたような気がするんです
けど、なんか音割れみたいな感じなのかな、聞き取りにくいとかね、はい、うん、まあね、そういうこうやっぱりまだまだ技術が低いから、はいはい、そういうね、ちょっとあんまりこう、うん、気に入らないというかね、
うんうん、
その完璧を目指したっていう、
はい、妥協なき
アーティスト、はい、うん、まあそういうのも分かりますけどね、はい、うん、ただ本質的にはなんか笑いのセンスが違うっていうところで正直
なるほど、
うん、まあ、昔の名作はその当時娯楽が少ない中で、
はい、
こう選ばれたもので、うん、競争率もまだ低いじゃないですか。だから
そうです、ね、うん、
映画自体も少ないし、はい、映画自体がそのエンターテインメント他の競争の
と、はい、ね、もう今にと比べたらもう全然競争率低いと思います、うん、
だってインターネットとかないし。
ないです、ないです、はい、まあ、あるとしたら小説とか演劇とか、ね、まあ、スポーツ観戦みたいな。
そうそうそう、だから古典的名作は今でも色あせないって絶賛する風潮にはちょっと違和感が、
うん、まあ、ね、競争状況を考えればフェア、今とはフェア違いますからね、う
ん、とか今の中で見たら、はい、この当時だったらすごいけど、まあ、今いろんな作品とか娯楽がある中でね、うん、それが今でも1位に輝いてるっていうのはちょっと、
うん、
なんだ、その時に生きてた人だったらまだわかるけどね、はいはいはい、青春とそれを重ねてるみたいなのは、
うん、でもあの僕は SF 映画とか特撮映画を結構興味持って見てるので、はい、その感覚ちょっと違うかもしれませんけど、うん、子供の時にすごいこんな映像が撮れるんだと、
はい、
本当に宇宙に宇宙船が飛んでるって言ってすごい感動した映画を大人になってから見ると、うん、あれって思うことがあるので
そこは冷静になってね、うん、
でもそれでもいやいや昔の特撮が世界一だと今の映画に CG に負けてないって私はちょっと言いづらいところはありますね。
なんか私もすごい不思議の海のナディア大好きだったけど、はい、客観的に見れば、はい、話的にはちょっと後半変な感じになっちゃってるところもあるし、でもそれも通り越して一回りしたらスッキリまた好きっていうのもあるからね、はいはい、だからそこをなんか名作っていうふうに当時はすごい好きだった、
ね、私は好きだった時代があったよっていう、
なんかそう、うん、ちょっと冷静になって考えてます、うん、名作常に輝いてるわけですよねこの作品その中で、
はいはい、あの
選ぶ
ランキングオールタイムベストとか出てくると、ね、かなりいつも上位に入って、
ね、
あと2001年うちの旅もなぜかいつも1位とかじゃないですかねいつも
すごいな、うん、どうしちゃったの
まあまだ2001年見てないですから、ね、もしかしたら見たらすごいハマるかもしれないですよ、
うん、確かにね、はい、まあ、だからあのいい話ですよ、はい、でもちょっと今の私からしたら退屈、
うん、町の日はね、う
ん、なんか昔の作品を見てない小松お話にならないみたいな説教する輩もいますけど、はい、うん、別に町の日を見る前と後で私は何も変わってないって、うん、哲学的な見ても見なくても私は私っていうね、
むしろ町の日云々よりもその説教する先輩もやめてくれみたいな、
本当、ね、
感じになってますけど、
本当ですよ。私がやっぱり映画で大事だと思うのはストーリーラインで、はい、
うん、
その役者の表現力っていう意味ではね、街の日からも刺激受けますけど、はい、映画としてはもっとやっぱシナリオに工夫してほしいなっていう、あとまあ主演、脚本、監督、音楽、うん、
はい、
全部チャップリンがやるっていう、
そうですね、チャップリンは音楽も作ってましたからね、
その、
う
ん、まあ、だからすごい才能ある方だと思うんですけど、はい、そのワンマンみたいなね、うん、小劇場のなんか作演出主演みたいな、ちょっとあんまりなんか良くないんじゃないかなって、うん、結局その人がわがままだと周りが振り回されちゃうし、
まあ、そうですよね、うん、あのわがままっていう意味ではこの街の日に関するエピソードとしては、はい、結構いろんなわがままトラブルがあったみたいで、うん、なんかあ、まあいろいろあったんでしょうけど裏に、
うん、
なんか撮影の途中で相手役の女優さんが、
はい、
あの今日美容院行くからって言って途中で帰っちゃったりとか撮影休んじゃったりとか、あとその二重人格の大富豪が出てくるじゃないですか、うん、その役を最初にやるはずだった俳優さんが、 冒頭 の、 その自殺するかしないかってとこで、うん、川に飛び込みたくないって言い出して、でもう配役を変更するみたいな、そんなようなことがいろいろあったみたいですね。
ま、あのわがままは良くないと思うんですけど、はい、でもあの大富豪キャラが、はい、あのシーンでね川に飛び込まないっていう選択肢はないと思いますけど、まあ、
そっち話的にはねやっぱ飛び込まないといけないと思うんですけど、
まあ、飛び込まなくてもいいっちゃいいけど、その飛び込まないで止める、はい、で、はい、終わりっていうのもいいかもしんないけど、だけどそこは笑わせるところ。
まあそうですね、まあ、どうもしかしたらチャップリン監督とも信頼関係が壊れてて、
ね、
チャップリン困らせてやろうみたいな感じで
そうかな
拒否したのかもしれませんし、
ね、でもあんなね登場のシーンでね、うん、そりゃないんじゃない。
まあね、そういうこともいろいろあって、
だってもうお決まりの笑いみたいなところじゃないですか、
鉄板ネタみたいな感じでしたけれども ね、
ね、
はい、ちょっとね30分そろそろ超えますんで、まあ、そろそろ締めなきゃいけないんですけれども、はい、まあ、今日はちょっと街の日というかチャップリン談義みたいになっちゃいましたけれども、
はい、うん、でも本当にチャップリンをねパロディしてる人たくさんいますよね、
はい、
すそれだけチャップリンはもう愛されて、うん、当時の人たちに愛されて、そこからすごく映画がみんな好きになって、いい作品をね残すために映画作りに携わってる人たくさんいるわけじゃないですか。
だ
そういう意味では本当にこうチャップリンは映画はエンターテインメントっていうこの足がかり土台みたいのを作った人なのかな。だから街の日は眠かったけど、うん、彼の功績は認めてるし、うん、リスペクトうん、けど私に説教する先輩は認めない。
なるほどね、
はいはい、
まあ、あのノイラートの船じゃないですけれども、やっぱりチャップリンの時代があって今があるわけですから、うん、まあ、そういう意味では映画界に残した功績は大きいと思いますけど ね、
うんうん、
ね、 ね、
うん、
でもまあチャップリン他にもいろいろ映画作ってますけど、うん、街の日を見たから、
うん、
OK ということで、
うん、そうですね、はい、果たした
もう映画の古典をもう極めたということでね、
極めた、ええ、うん、もうこれ一本見たら大丈夫、うん、
まあまたじゃあ次回は少し、はい、面白いというか、
うん、また違う作品、
柔らかく、ね、感じの、
そうですね、なんかちょっと探してみたいと思います、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。